います。主よ、どうぞ、沖縄中の日本中のすべての教会のうちに、島々に至るまで寒村における教会のうちにも、今日もあなたの素晴らしい皆が宣言されますように祈ります。また、このアジア地域におけるこの時間に礼拝を捧げている国々のうちにも臨んでください。自由に神様を礼拝できないでいる国々のうちにも、神様、そこに神様が残されているところのクリスチャンたちをどうぞ今日も支えてくださるように。また今日体調を悪くしてこの礼拝に集うことのできない人々のうちにも、主の豊かな、今私と同じような主の恵みが注がれ、主の豊かな癒しが注がれることを信じ、皆によって祈ります。アメン。はい、それではご一緒に聖書を開いてまいります。申命記の第34章、一度私が風邪をひきました欠席しましたので、この1回分がですね、今日最後としたいと思っています。申命記の34章1節から、12節まで、じゃあ戸口兄弟読んでもらえますか。はい、そこまでいいです。はい、ありがとうございました。今日は、ここからですね、モーセという人の人物を通して御言葉を見ていきたいと思いますが、このモーセの挫折から栄光へというこのテーマです。まあ、内村鑑三というですね、日本の明治を代表するところの内村鑑三がですね、私は旧約聖書の中で申命記を愛読する者の一人であると、神の義と愛と情を示すものとして古代の書の中でこれに比べるものはないと思う。イエスの特愛の書、タリシコの書もまた五人、我々というですね、五人の特愛の書たるべきであると。だから内村鑑三はこの申命記を大変愛されていたと。で、また私たち多くの人々もこの申命記を愛すべきであるという言葉を語っているんです。で、このイエス様がアラノの誘惑でですね、この3回誘惑されますよね。その誘惑された時に、その申命記の中からですね、この引用されて申命記を持って、その主はこのアラノの誘惑を退けたという箇所があります。これは申命記の中にですね、6章の13節、6章の16節、それから8章の3節、この悪魔の誘惑に対してこの申命記を用いて悪魔を退けたということがあります。ですからイエス様もこの申命記をですね、大いに読まれたということが言えると思います。まあ、2ヶ月にわたって私たちはこの申命記からこの年の標語として掲げましたことを学んでおりますが、向きを変えて今までの信仰の歩み、あるいは人生の歩みの中で いつも同じようなことではなくてですね、いつも堂々巡りではなくて、この向きを変えて出発しようというテーマでこのところを学んでまいりました。この締めくくりとしてこのモーセについて学びたいと。モーセという人はこの挫折とそのことを通して彼がどのように変えられたかということが今日のテーマです。この偉大なモーセ、世界最大の指導者と言われている人がこのモーセという人物です。何百万の民をですね、荒野を旅して約束の地に導いていくということはですね、それは大変なことだとこう思います。20名30名の旅行のツアーでもですね、このツアーで導いていくというのは大変だということを聞いておりますが、この何百万の民を率いていくという、そこにはさまざまな意見があったり思いがあったり行動があったりする中で、モーセはこれを成し遂げた。まずこのモーセという人の由来ですね。どうぞ今度は出エジプト記を開いてください。出エジプト記の一章の六節、2章です。2章の6節と7節、じゃあ徳地さん、そこも読んでくれますか。はい、このモーセという人の由来ですね、その、ここに、出てまいりますけれども、2章の、10節のところを見ると、その子は大きくなったとき、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は、水の中から私がこの子を引き出したからと言ったと書いています。モーセという名前はこのパラオの娘がですね、水の中から引き出したということがこのモーセという人の、名の由来です。しかもこの一章の出エジプト記の一章の中を見ると、このヨセフが亡くなった後ですね、ヨセフを知らないところのエジプト人がたくさん増えてきて、そしてまたイスラエルの子どもたちがたくさん生まれたので、それに危機感を持ったそのパロというその王様がですね、このまましているとそのエジプトは彼らに乗っ取られるんじゃないかという恐れからですね、生まれた男の子たちをこの殺すように命じたというのが出てまいります。一章の16節、彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、海台の上を見て、もし男の子なら殺さねばならない、女の子なら生かしておきなさい。しかしこの17節、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにしないで男の子を生かしておいた。モーセはこの2章の2節の中を見ると、非常に可愛い子であったと書いてあります。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。 このモーセの出産はですね、モーセが生まれたということは、一つには神様の深い摂理があった。パロの娘が二章の五節の中に出てくるところの人物ですが、五節、ファラオの、するとファラオの娘が、水浴びをしようとナイルに下ってきた。侍女たちがナイルの岸辺で歩いていた。彼女は足の茂みの中にその籠があるのを見つけ、召使いに女を遣わして取ってきなさいと言ったと。モーセは籠に入れられてナイル川の足の茂みの中にそれを隠されていたというんです。その時にパロの娘がですね、非常な憐れみの情を持った人で、もし彼女がその父親と同じようにそのイスラエルに対する憎しみを持っていたとするならば、モーセは生かされることはできなかったと思います。しかしその人の娘の憐れみの情の家にモーセは殺さずに済んだということです。そしてその危機から救ったのはモーセのお姉さんであったと、二章の七節を見ると、その子の姉はファラオの娘に言った、私がいてあなた様にエブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか、あなた様のに代わってその子に乳を飲ませるために。このモーセのお姉さんがじっとこの、弟のモーセの様子を見ていたと。このお姉さんとしては大変機知に富んだ対応で、モーセは殺さずに済んだというのです。これが7節から10節の中にですね、その子の、母を乳母を私が見つけましょうかといったところですね。モーセは水の中から私がこの子を引き上げたと、水の中から救われた。イスラエルの民はどうして召されたのか、イスラエルモーセはどうしてこの選ばれたのかということですが、私たちもまた同じようにモーセであるということです。新約聖書の第1ペテロ2章の9節から10節、そこも読んでもらえますか。第1ペテロの2章の9節から10節、第1ペテロ2章の9節から10節、ここにこのペテロがですね、私たちがその救われた、召されたというのは、かつては神の民ではなかったけど、私たちは神様にイエス様によって召された、それは私たちが行ってこのイエス・キリストを伝えるために私たちは召されている。これはそういう意味ではそのモーセと同じなんです。イエス様はあなた方が私を選んだので、私があなた方を選んだ、そしてあなた方が行って実を結ぶ、その実がいつまでも残るためである。私がイエス様を選んだのではなくて、イエス様が私たち一人一人選んだ、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るという、これはまさにモーセと同じことだと思います。この2章の実節を見てください。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子となった。王女はその子をモーセと名付けた。このモーセはファラオの娘の子となった、王女となった。 王女となったそのパロです、モーセです。王女の息子となったこのモーセはですね、小さい時からこのエジプトの教育を受けている、最高の教育を受けているのがこのモーセです。そしてモーセの人間としての人格形成の中におけるそのファラオの娘の王子として育てられた、教育を受けた人です。で、2番目にですね、このモーセは幼児の時から母親によって育てられた。それは何を、どういうことを育てたかというと、民族魂である、イスラエルの民族として神様を信じていく宗教教育がをこのモーセはですね、母親から受けていったということです。何よりも神を信じて、神を愛し、神を礼拝する子供に、この乳母であった母親がモーセを育てていった。そうでなければエジプトの宮殿の中で世の中に流されてしまうことを恐れたこの母親がですね、ちゃんとモーセを育てたと、宗教教育をしていった。だからモーセは幼い時に母の信仰を通して教えられて育ったと。私たちもこの子供や孫たちにですね、心していることは、信仰を持って生きる子供になってほしい、あるいはまた孫になってほしいという、そういう祈りをしています。この間そのうちの一郎君と金と3名で車を乗っていてですね、一郎に、一郎君は大きくなったら牧師になるんですよと彼に話をしたんです。何してもらえるかという彼が言うんですね。何してもらえるかというと、いや牧師になったらお金儲けできないんじゃないかということを言うかなと思ったら、そうでなくてですね、むしろ昆虫がもらえなくなるとこう言うんです。そして母親には、自分は大きくなったら魚になるというね、まあ今は何を考えたか分からない、そういう時期ですけれども、まあそういうふうにその小さい時からですね、絶えず神様を信じていく、で神様に用いられていくようにという、私たちは言葉を発していかなきゃいけない。信仰というものがいかに大事であるかということをですね、このモーセの母親のように伝えていかなきゃいけない。箴言の中には、心を尽くして主に信頼せよ、自分の地域に頼ってはならない、すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにさる。神様を認めていく、神様を信頼していく、自分は主に信頼していくようにという、この箴言の言葉のようにですね、育てないといけないとこう思うんです。もう一つはこのモーセの失敗と立ち直りです。彼は神様の御心を知らずに行動しました。この知る時の第2章じゃあ、そこも2章の10節10節読んでくれる、出エジプト記の10節11節12節も。彼は渡りています。誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。はい。ここに、モーセがですね、自分の同胞であるヘブル人の一人がエジプト人を撃ったのを見たとか書いてあります。ですから、ここの中にもこのモーセはですね、その母親から教えられた自分たちの民族であるということと、そしてまた民族の宗教というものを、モーセはお母さんから徹底的に教えられた。その同胞であるところのイスラエル人がですね、このエジプト人に、されている苦役を見たときに、彼はその人を殺して土の砂の中に埋めたということです。 モーセはその時非常に感情的になってですね、まあそれはなると思いますが、しかしこのモーセは感情的になって同族愛だけで物事を解決しようとした、怒りのままで彼は行動したわけです。サウロという王様も、大変有能な王様だったんですが、彼もまた神の言葉を聞かずに行動したために神様に捨てられて、彼は、ダビデがその後を継ぐことになったんです。私たちも何か問題があるときですね、すぐに行動をせずに神様に聞くということが大事である。これはモーセがまさにそういう、自分の同族がいじめられているのを見てすぐに彼は行動していった。そしてモーセは人間的な力を過信したと。13節、次の日また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセはある方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った。誰がお前を指導者、裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうとしているのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られるのだと思った。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオのもとから逃れ、ミディアンの地につき井戸のそばに座った。この言葉からですね、モーセは自分の力、あるいは自分の能力というものを彼は信じていた。自分には自信がある、自分は他の誰よりも一生懸命に努力して、やればできる、そういう力も持っていたモーセです。パウロとしてはたくさんある律法の中で、彼はその律法を全て守ることを、パウロは彼の信仰はそういう思いを持って生きていたんです。ガマリエルという律法学者のもとでですね、彼は徹底的に律法を守ることを教えられ、ゆくゆくは律法の教師として、ガマリエルの、その後を継ぐような人物として、このパウロはですね、育てられたんです。しかしながら、このパウロと、まあ、モーセがちょっと混乱したりするんですが、このパウロはですね、そういうふうに一生懸命自分をやってきた。そして立法を守らない人に対して非常に厳しかった。努力をしない人に対して厳しかった。しかし彼は後にですね、悟ったことは、私は何という惨めな人間だろうか、誰がこの死の体から私を救うだろうか。彼は立法を一生懸命守ってきた。しかし彼の晩年に、私は何という惨めな人間だろうかとこう言っているんです。岡先生という方の書いた説教を今読んでるんですけども、彼もですね、私も前そう言ったことがありますけれども、年を取れば自分の罪深い人間であるということがよく分かってきたと。あのイエス様が会議の現場で捕まえた女の人をですね、群衆の前に立たせて、そしてその女を攻撃するんです。その時にイエス様は何と言ったかというと、罪のない人がこの女に石を投げなさいと言われた時に、一番先に逃げたのは、それは老人だった。年寄りからそこを離れていった。長い人生を歩んでくると、自分の失敗やさまざまなことが頭に浮かんで、そこに折れなくなって、年寄りからそこを去っていった。だから私が人間としてこの年齢を重ねていくということは、その失敗というもの、自分の弱さというものを、それを知ることである。パウロはテモテ第一の手紙の一章の10節の中に、私は罪人の頭であると言いました。これは単なる外交辞令的な言葉ではない。私は罪人の頭です。自分が罪人の頭 であるということが分かれば、神様に私はもっとより近づいていく。いや、私はまだできると思っている若者のようだったらば、このパウロの言葉は言えなかったと思います。モーセはこの事件が起こるまで自分の力を信じて過信していたんです。自分の力でこの苦しんでいるイスラエルの私の同族を自分は救う使命がある。しかしその自分の熱心や努力で救われないということが、それが聖書の教えです。モーセはそのことに気づいたんです。で、2章の15節を見てください。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオの元から逃れてミディアンの地に行き、井戸の傍らに座ったと。これはモーセが逃亡しているんです。もうエジプトにいることはできなくなった。ファラオに殺されるんじゃないかということを知って、彼はミディアンの地、アラビアの地です。このアラビアの地に彼は住んだと書いてあるんです。砂漠です。あのパウロもイエス様と出会って、彼は人たちにも相談しないで、彼もですね、このミディアンの地に、そこで、神様の取り扱いを受けたというのが聖書の中に出てまいります。このモーセはミディアンの砂漠の地で敗北家に苛まれていって、そこに逃げていた地であったわけです。しかし2章の16節からのところを見るとですね、じゃあそこを特地から読んでくれる、2章の16から21まで。ここにですね、このモーセのミディアンの地に彼は逃げて、そこで、この結婚をするんです。それは神様は決してこの見捨てなかったというね、いうことだと思いますが、そのモーセを愛する妻が与えられた。その妻とともに宗徒の名前が出てまいります。2章の18節、彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。ここにこの彼女たちの父はレウエルという名前になっています。だから3章の1節を見ると、モーセはミディアンの祭司宗徒イテロの羊を飼っていたと書いています。ここに2人同じ人物の名前がこの出てくるんですけれども、リュエルというのは個人名、そしてエテロというのは閣下というのは、そういう位の高い人の名前だそうです。だから2つの名を持っている別々の人じゃなくて、1人の人物が個人名と、また役職のようなですね、そういう名前になっているということです。信仰も人間としての成長も自分以外の人の助け助言が絶対に必要であるということです。他の人に学ぶと私たちは人間としても成長するんですが、ある一人の画家がですね、自分の画風を乱されたくないということですね、他の画家の画風を学ぶことをしなかったそうです。自分は自分の絵を描いていく。しかし彼は
彼の絵は人の心を打つ絵にならなかった。学ぶことを、だから学ぶことをしなかった。モーセはまさに水面で主とからたくさんのことを学んでいくわけです。で、私たちはこの「宝を学ぶ」ということ、モーセは主とから学んでいった。それによって彼の人間性も信仰も成長していったんです。オリギネスという有名な説教家がですね、いろんなものを説教のしてそれを見たときですね、彼の言葉の中に、先人は私の思想を盗んだと。私がこの思想を書いたと思ったら、文献を、いろいろ文献を調べると、そこには先人たちがすでにそれを言っていた。私たちが発明した発見したというものは実は調べると前にあったと。だから私たちは他の人から学んでいかないといけないということが、モーセが宗徒であるところのリュエルからエテロから学んだということがそこにあるわけです。で、三章の今度五節を見てください。じゃあ、特徴そこも読んでくれる。はい、これは聖書を読んでいくとき、旧約聖書を読んでいくときですね、このモーセだけでヨシアに向かってもね、あなたの靴を、ここは聖なる場所である、そしてあなたの靴を脱ぎなさいという言葉がたびたび出てまいります。靴を脱ぎなさいということはどういうことかというとですね、ある聖書学者のコメントを見ると、アラノで 足を守るために作ったのが靴である。アラノを歩くときにはそこで岩があったり、さまざまなものがある。その足を守る靴を脱ぐっていうことは、靴なしには石が多く、サソリの潜むようなそのアラノを歩くことはできない。靴というものは、これは人間的な支えのすべてを指しているというのです。靴というものは、それはついに自分を耐える、それを脱ぎなさい。靴なしに荒野を歩くことはできない。だから自分の力であなたは荒野を歩くと思っていますか。 いえ、荒野を歩くことはできない。誘いも他の怪我を与えるようなものがあるから、そこから脱ぎなさいと。自分を捨てて、傲慢がモーセは砕かれて神様に耐えることをした。最後にモーセの死のところが出てまいります。出エジプト記の33章の11節、じゃあそこも取り付けて読んでくれる。ごめんなさい、11節です。はい、はい、ここに主は人が自分の友と語るようにという、モーセは神様と語り、神様の友であったところを書いてあります。そして創世記の中にもですね、アモスの中にも、友達であるということは、あなたにその秘密を、神様のご計画を示さずにことをすることはないというのが 創世記の18の17とアモスの3章17節、それ後でどうぞお開きください。友であるということは、神様のご計画を全部知らせるというのがこれが友なんです。ヨハネの15章の中にも、イエス様は私たちを友と呼んだと書いてあります。モーセは神によって友とされ、神の友となった。神がしようとすることを友である私たちに教えてくれる。だから世の中がどうなっていくかということをですね、終わりの時代どうなっていくかということを、私は聖書を通して友達である私たちに、聖書はそのことを伝える。友である私たちに伝えることなしに、神様のはご自分の計画をなすことはできない。で、この創世記の34章の30節、アロンとイスラエルの子らはモーセを見た。なんと彼の顔と肌は輝きを放っていた。そこで彼らは彼に近づくと恐れたと。モーセという人物はまず神様の友であったということと、彼の顔は輝いていたと。輝きというのは、どんなに外側に、まあ、女性の人が、この頃男性の人も増えているそうですが、どんなに化粧しても内側が癒されてないと、内側が清められてないと、どんなに外側をきれいにしても真の輝きにならないと、まあ、ピーコという人が沖縄に来て講演した時ですね、内側を清めないで、内側を変えないで外に美しさを出すことはできないということを、彼はですね、そのことを語っています。モーセは自分の顔の輝きは知らなかったと。本当の輝きは自分は輝いていますよ、こう言った瞬間にこの輝きはなくなってしまう。しかしモーセは神様と語ったために彼の顔は輝いていた。あと印象だけ教えますけど、モーセはですね、非常に謙遜であったと。民数記の12章の3節の中にモーセは謙遜であったと書いてます。あの偉大なモーセが、彼はまた同時に謙遜な人物であったと。謙遜というのは、聖書創世記を読んでいくときですね、あるいは創世記を読んで、特に創世記を読んでくると、モーセの灰という言葉が出てくるんです。モーセは神様が語られたら、はいと応答しているんです。これがモーセの素直さです。私は時々神様が声をかけると、はいと言えない。いや、ちょっと待ってくださいとかですね。もう少し考えさせてくださいとか、そういうことを言うんでありませんか。モーセは神が語られると、はいと答えた。そこにこの、謙遜があって学ぼうとする姿勢がモーセにはあったということです。申命記の最後に申命記を開いて終わりましょう。申命記の34章の7節。その中に7節、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。目も気力も衰えていなかったというんです。だからモーセとしては神様によって守られて、気力も衰えず、目も衰えず、気力も衰えず、120歳の生涯を終えた。34章の6節、主は彼をベテルベオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいないと。このモーセの墓を知る者はいないということですね。それは神様だけを覚えなさいということを、これは示唆していると言われます。決してモーセを英雄しない。彼は偉大な指導者であっても、決して彼を 英雄視してはいけない。実際はモーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は死が顔と顔を合わせて選び出したのである。と、決して英雄視してはいけない。例えば日本ではですね、有名な人が神社に祀られます。その人を英雄視するんです。野口英世さんもですね、生前に野口神社を作りたいけどというその相談があったそうですが、野口さんは、湯川さんですね、湯川秀樹はそれを拒否したそうです。ところが日本にはですね、たくさんのそういう有名な勉強の神社であるとかですね、魚の神社であるというのをこの間なんかそこの魚の神社のが出てきた、さまざまなものが崇められる。しかしモーセの墓はなかった。もしモーセの墓が残っていたらとするならば、世界中からそこに集まってモーセを拝んだかもしれない。モーセの墓がなかったというのは、決してどんな偉大な人間であっても英雄視してはいけないということがこの言葉の中にあります。モーセは死ぬ前に何をしたかというと、その申命記の33章の6節から最後、これは読みませんけれども、イスラエルの住人の部族の人たちの祝福を祈っているんです。死ぬ前にイスラエルの民の祝福を祈るということは素晴らしいことだとこう思います。この住人部族の中にシミオンという部族だけはないんです。どうしてかということをですね、調べたら、ある、先生の本の中にですね、このシミオンという部族は小さい部族だったの他の部族の中に散在して、そこに散らされていったんじゃないか。だから11部族になっているんです。でそれはモーセは11部族の人々のために、イスラエルのための祝福をお祈りした。私たちも死ぬ時ですね、そういう他の人の祝福の祈りをして死んでいたらいいかなと。まあ、ゆきさんが一生懸命ですね、生前に、その看護師がお家に来ても、医者が見舞いに来てもですね、どうぞ神様、イエス様を信じてくださいというそのことを言って、彼女は召されたんです。イエス様のことを紹介する、イエス様の祝福をお祈りする、これがモーセの最後の祈りであったということを思います。このような偉大なモーセはですね、初めから何の挫折もなく生きてきたかそうでない。彼は挫折と栄光の中にモーセは人生を歩んでいた。私たちが失敗をしても、その失敗を神様はそのカバーして余りある力を私たちに与えてくださるお方であるということを覚えます。挫折は神様に身を向けていくと、神様に取り扱われていくと、その挫折は栄光に変わっていきます。だから挫折がないということが人生で素晴らしいのではない、そのことを申し上げ、そのことを語ります。それではお祈りして賛美をしていきましょう。輝く日を挙げる時を歌います。じゃあ愛子姉妹にどうぞ一言お祈りしてください。その場でいいです。